おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りします。FM ハローおはようクリニック、毎週月曜日のこの時間は浜松市医師会の皆さんに様々なお話を伺っています。今日で2回目になります。後藤内科院長の後藤義則さんにお越しいただきました。後藤院長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回からリウマチ、関節リウマチについて教えていただいています。この関節リウマチという病気は手や足などの全身の関節が腫れて痛む病気なんですよね。そして滑膜に炎症が起きて増えてくると関節が腫れて関節液がたまることになります。そして滑膜から生まれ出る炎症物質などの作用で痛みが生じていくというもので、これ放っておくと関節の破壊が進行していって手や足が変形しちゃうんですよね。さらに関節以外の肺とか腎臓などの内臓臓器にも合併症が現れて、ひどくなると命にも関わる病気だということでした。その他、関節リウマチの炎症が持続することによって血管の動脈硬化が進行して狭心症や心筋梗塞、脳梗塞が起きやすくなったり、さらには悪性リンパ腫が発症しやすくなるというお話をいただきました。さて今日なんですけれども、このリウマチについてどんなお話いただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、今お話のあった通り、リウマチが進みますといろいろな合併症が起きますので、がんと同じようにリウマチにおいても早期発見、早期治療が重要となりますので、リウマチの診断検査についてお話したいと思います。
はい、ではまず関節リウマチの診断はどのようにするのか教えてください。
実は具体的に診断の決め手となる検査はないんですね。
ないんですか。
はい、はい、いくつかの症状と検査所見を組み合わせて関節リウマチと診断を行います。
あ、はい、
以前は1987年にアメリカリウマチ学会で作成された診断基準、本当は分類基準というんですが、を使っておりましたが、これでは早期の関節リウマチを見つけることが非常に難しかったので、2010年に新たにアメリカとヨーロッパでリウマチ学会の方で新しい診断基準を作りまして、その基準によって今は診断することが多いです。
はい、
この基準によりますと、関節が一つでも腫れていれば、点数を積み重ねていることによってリウマチと診断することができます。
うん、
その点数というのは関節の炎症のある関節の数、あとリウマチ因子とか抗 CCP 抗といった症状の持続時間、
はい、
CRP 血沈といった炎症所見の、有無、これを点数化して最終的にリウマチと診断するわけです。
はい、
ただこの関節リウマチを以外にもこのような関節の腫れを起こす病気がありますので、例えば変形性関節症、膠原病、痛風、脊椎関節などなんですが、これらの病気を除外する必要があります。で、なかなかこの診断基準で難しいかなという時には、MRI だとか超音波といった検査を合わせて総合的に関節リウマチと診断することもあります。
はい、今おっしゃった診断法の中でリウマチ因子という言葉が出てきましたが、リウマチ因子、これ何でしょうか。
リウマチ因子、本当の名前はリウマトイド因子というんですが、
はい、
これは本来関節リウマチに特異的な検査方法ではないんですね。
うん、
で、これは免疫グロブリンの一つである IgG という、タンパクに対する自己抗体で、関節リウマチの患者さんは大体 80% ぐらいで陽性となります。
はい、
ただ正常の方でも 1-5% と陽性になりますので、リウマチに特異的な検査ではないということですね。
はい、
で、これもリウマチ以外にも、関節リウマチ以外にも膠原病、慢性の肝臓病、あるいは慢性の感染症などでも陽性になりますので、注意が必要です。
はい、
で、このリウマチ因子の、陽性の方を、長期的に見た場合どうなるかというのを研究した報告がありまして、2000年に発表されたんですが、1万4000人のうちリウマチ因子が陽性だった人が135人だったんですね。
はい、
その方を 16.5 年間様子を見たところ、そのうち7人しかリウマチにならなかったと。ですからリウマチに因子が陽性であっても関節リウマチになる方の方が実は少ないという結果なんですね。
なるほど、陽性であっても必ずしもリウマチになるとは限らないし、なる人の方が少ない結果だったと。
そうですね。はい、そういう結果です。
うーん、 また、抗 CCP 抗体という言葉も出てきました。これについてはいかがでしょうか。
これは最近検査できるようになった抗体で、ストロリン化タンパクというのがあるんですが、難しい言葉で申し訳ないんですが、これが関節の滑膜の中に存在しまして、このストロリン化タンパクに対する自己抗体が抗 CCP 抗体となります。で、この抗 CCP 抗体は関節リウマチの発症早期から陽性となりますので、早期診断に非常に有用です。で、実はこのストロリン化タンパクっていうのは喫煙によって、タバコによってですね、肺や気道において生成されることが分かっておりまして、ですから前回の放送でお話した通り、関節リウマチの原因としてタバコが重要ということがお分かりいただけると思います。
なるほど。また関節リウマチで指標となる血液検査についてはいかがでしょうか。
はい、リウマチ因子とか抗 CCP 抗体は関節リウマチの診断に重要な検査ですが、リウマチの経過観察をするためには、先ほど診断基準も 一部述べました CRP とか血沈などの炎症性マーカー、あるいは MMP3 といったものを調べます。 CRP とか血沈は体の中の炎症の程度が強いと上昇する物質ですが、関節リウマチ以外の炎症性疾患、例えば肺炎などでも上昇します。 MMP3 は軟骨や骨などのコラーゲンなどを分解する酵素でして、関節リウマチの滑膜炎の程度と、一致すると言われております。
はい、その他の検査についても詳しく教えてください。
当院で行える検査としましては、レントゲン X 線検査ですね。
はい、
関節リウマチと大体小さな関節で始まることが多いですので、手や足の関節を取ります。早期に X 線検査を取っても異常が見られないことが多いですが、進行すると骨のビラン、骨の一部が欠ける状態ですね、これビランと言います、
はい、
あるいは関節の隙間が狭くなる状態が見られます。足の指は見落とされがちなので要注意ですが、先日も手の X 線では全く異常がなかったにもかかわらず、足のレントゲンを取ったらビランがあったという症例があって、リウマチと診断した人もおります。
はい、
実は先ほど環境因子のところでも話してもタバコとこと言いましたが、胸の異常が出ること、肺の異常が出る方がリウマチの患者さんの約3割にいらっしゃいますので、胸のレントゲンを取ることも重要です。
はい、
で、早期診断で、このレントゲンで難しい場合には MRI だとか超音波の検査を行います。MRI では、骨ビランが X 線で見られるよりも早い時期に見れることができますし、超音波の場合ですと、そのビランだけではなくて滑膜の中に増えてきた血管ですね、その血管の量を知ることによって、リウマチが良くなったかどうかということを経過観察するにも非常に重要です。
なるほど。まあ、今いろんな検査を教えてくださったんですけれども、これらの検査って1日で終えることができるんですか。
はい、当院の場合ではレントゲンの検査、血液検査は1日で終えますけども、まあ、レントゲンはすぐ結果出ますが、血液検査に関しましては後日ご報告するという形になります。
あと皆さん LINE するきっかけってどんなところが多いでしょうかね。症状というか、
やはり手のこわばり、朝の手のこわばりだとか、
はい、
手の指の関節、手首の関節の腫れ、痛みといった方で来られる方が多いですが、実は手のこわばりっていうのが、我々リウマチがの専門医が言う手のこわばりと患者さんがおっしゃる手のこわばりが多少違っていることがありまして、我々が言う手のこわばりっていうのは、手をグッと握った場合に指先、爪の先が手のひらにつかない状態を、こわばった状態と言いまして、リウマチの患者さんの場合はこれが30分以上持続します。ですから、そういう手のこわばりの場合、まあ、患者さんのその実際見て本当にこわばりがあるかどうか判断しております。
はい、わかりました。次回もまたお話を伺います。後藤内科医院院長の後藤義則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。